鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道では釧路湿原のろっこ号を、はい、まあ、なんとかかんとか今運行を続けて、おるんですけども、はい、その中でも今シーズンはですね、夕日のろっこっていうのが、初めて、以前にもですね実はあったんです。
はい、
のろっこ走り始めの時は最大ですね4往復走ってた時があったんですね。これはまず早朝なんか夜行列車に乗ってきた方を、
はい、
もうそのまますぐ釧路湿原に連れてくる、多分その時は熱気球とかが釧路湿原駅でやってた時だと思うんですけど、で次が今の大体11時前後の出発で、はい、で、その次が、13時頃の出発、
はい、
でその後も一回夕方にですね往復走ってて、合計4往復ちょっと走ってたことが最大あったんですね。
はい、
でそれ以来のこの夕日の時間帯なんですね。でいつ走るかっていうとですね、9月の28、29、30、月火水で、釧路と東路の間です。で時間がですね、釧路が15時25分発で、道路が16時7分で、道路が16時42分発で、釧路到着が17時30分と、
はい、
ですのでちょうど帰りがですね、なんていうんですかね、こう釧路湿原の方に向かって太陽がこう沈んでいくような感じのダイヤで、ですので、ぜひご利用していただきたいと思いますし、JR 北海道ではこの日のために、ちょっと特別なヘッドマークだとか、はい、それから乗車証明書だとか、そういったものをこう用意しているようですので、
はい、
指定席もありますし自由席もありますので、どうぞ乗っていただきたいと思います。詳しくは JR 北海道の、ホームページ等々をご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、京都ですね。では来週は、はい、私は鉄道ファンなんですけど、で鉄道ファンっていろんな種類があります。この番組で登場した匂い鉄とかですね撮り鉄さんですね、一番多分多いのは撮り鉄さんだと思うんですけど、あと車両鉄とかですね、はい、それから配線鉄とか、いろんな、あと模型鉄なんていうのもありますね。いろいろあるんですけど、私はどっちかというと乗り鉄、あるいは時刻表鉄って、はい、っていう方だと自分では思ってるんです。でこれは何どういうことかっていうと、なんせも列車に乗ってればそれだけでも大満足っていう方で、しかも列車に乗るためにやっぱり時刻表を見なきゃならないんですよね。でこのまた時刻表をこうひねくり回すのがこの時間がやっぱり楽しいんですね。
はい、
で以前に北海道内をその全部普通列車で、こう全部乗ってやろうとかっていう目標を、だいぶ前に立てた時に、
はい、
やっぱり今その JR 北海道さんのダイヤって、普通列車がやっぱり乗らないせいかこう削減されてった時で、これどうやって組み合わせて、その列車に乗るかっていうのは、はい、特に頭痛めたのが稚内の宗谷本線だったんですよね。
はい、
直通する列車がほとんどないというか、あまりなくてですね、どうやってもこうなかなか難しいと、時刻表ひねくり回してですね、でもそのひねくり回してる時が実は一番楽しい時なんですね。
はい、
で、よく私がよく愛読している宮脇俊蔵さんっていう、はい、 方が、まあ、この方全線乗り終えてそれを寄稿文にして、まあ、大変な賞を取られた方なんですけども、その方もやっぱり時刻表を見るのがやっぱり大好き で、
はい、
でその方は会社勤めをしていた時にその全線国鉄全線を、まあ、乗ったわけなんですね、
はい、
で会社勤めしてるってことは、まあ、もちろん休みもあるでしょうけど、
はい、
ほぼほぼその金曜日の夜、
はい、
会社引けてから、うん、最大でも月曜日の早朝ですね、夜行列車で帰ってくる、はい、その2日とちょっとを利用して、うん、こう北は北海道、
はい、
南は九州まで、行ってくるわけですよ当時、はい、まあ、今からもう40年ぐらい前なんですけどね、まあ、まだまだその時は夜行列車いっぱい走ってましたからいいんでしょうけど、はい、その時にやっぱりこう夜行列車を中心にこう列車を組み立てるんですけど、時刻表を見ながらあれこれ、考えるのがやっぱり楽しいと、
はい、
で一度ですね、これは宮脇俊三さんがその会社を勤めを辞めて、でまあ、時間があり余ったもんですから、
はい、
こう全国もう一回行きたいと、でもどうやって行こうかっていうふうに考えるわけですよ、
うん、
でもその会社勤めしてる時ってその大体2日間っていう制約があったからこそ時刻表っていうのが、まあ、役に立つわけですよね、
はい、
で全くこう空白のところに自由に行けって言われても、
はい、
そうすると今度時刻表ってあんまり意味なさないんですよね来た列車に乗りゃいいみたいな、
はい、
だからこう時刻表鉄って何かやっぱり制約があって、
はい、
その制約を、ひねくり回して解決するっていうところに、
はい、
喜びを、感じてるんですね、これは多分今こうやってお話ししてても聞いてる方々は何言ってんだっていうような感じになると思うんですけど、時刻表の魅力っていうのはその辺だと思うんですよね、
はい、
それで例えば、そんな話をしていてですね、今年、まあ、ちょっとあまりなかなか外にはちょっと行けない状態ではあるんですけども、はい、7月からJR 北海道が北の大地の入場券っていう、
はい、
また私たちこう、鉄道ファンを喜ばせるっていうか
、
そういうまた入場券を、確かあれ全道で80ぐらいの駅で、
はい、
売り始めたんですね、
うん、
で駅員さんのいる駅は確かにこういいんですけど、
はい、
たまにその町村の中には駅員さんのいない駅しかないっていう時があるので、そうなると今度道の駅とか、
はい、
あるいはセコマさんで発売するっていうパターンがあるんですね、うん、そうなると、まあ、これちょっと言い訳なんですけど、どうせやっぱり車で行かざるを得ない時があるんですね、
はい、
収集するのに、
うん、
いや本当は私もこの北の大地の入場券あんまり手つけたくなかったんですけどやっぱり1枚2枚買っちゃうと、おやっぱりなんか全部集めないと何かその物足りないっていうか、はい、ちょっと心に引っかかるものがあるものですから、
うん、
まあ、釧路根室とかあと十勝あたりは、まあ、なんかついでの時に駅によって、まあ、買いやいいなと思うんですけど、これがこう稚内とか、
はい、
あるいはこう函館の方だと、
うん、
それなりのやっぱり覚悟を決めてやっぱり行かなきゃならないですし、それからその時間だって私も一応会社勤めしてますので、そんなに自由にあるわけじゃないので、ちょっと時間が空いた時にさーっと行ってさーっと帰ってくるみたいなような感じになるわけですよ。それでこれはちょっと一例なんですけども、石北本線っていう新旭川と網走結ぶ路線のうち、
はい、
網走、女満別、美幌、北見、遠軽、
はい、
これがこの北の大地の入場券売ってるところですよ、まあ、ちょっと、脱線しますけど、女満別駅って図書館が入ってるもんですから駅が図書館になってるんですよ。
ほうほうほう。
だから図書館の窓口で切符売ってるんですよね。でまあ、そういった駅もあって、この北の大地の入場券を集めるときには、
はい、
必ず JR 北海道さんのホームページの、その、北の大地の入場券のホームページ見て、 その駅が何時から何時まで空いてるかっていうのを、うんうんうん、これ確認していかないとえらいことになるんですよ。せっかくその稚内っていうか、まあ、釧路から遠くまで行ってもあれは窓口閉まってるとかって、ねそれからこれはちょっと愚痴になるかもしれないですけど、例えばですよ、芦別っていう駅があるんです、はい、滝川のと富良野の間に、ここの駅緑の窓口で売ってるんですけど、
はい、
日曜祝日土曜日が売ってないんですよ。
あ
これは会社勤めしている人間にとっては非常にこれ辛いんですよね。
そうですね、
まあ、そういうですね難しい駅もあります、まあ、話ちょっと戻ってですね、うん、先ほど その石北本線と、まあ、それからあと釧網線の、川湯から先がまだ購入してなかったもんですから、
はい、
まあ、車でさーっと行ってさーっと帰ってこようと思って、
はい、
いろいろ予定を立てたんです。まあ、最初に美幌に向かっていって、はい、でなんで美幌に行ったかっていうと、美幌の駅がそのなんか観光協会さんかなんかその窓口で売ってるんですね、駅の中にある。この窓口が11時から12時までお昼休みなんですね。閉めちゃうんですよ。
なるほど。
それでまずここを片付けないと次からまたうまくいかないので、まず釧路出て一目散にその美幌の、
はい、
駅に行って、でその後北見ですね、
はい、
そして、次がエンガルなんですけど、はい、僕もエンガル何回か車とかで行ったことあるんですけど、
はい、
あそこなかなか駐車場がないんですよね、駅前に。
はい、
それでいやなんか空き地っぽいのはあるんですけど、変なとこに止めて何か言われちゃうのも嫌だなと思って、
はい、
それからあとはその北見方面からそのエンガルに行くと、
はい、
エンガルの街ってやっぱ大きいので、
はい、
街の市街地に入ると、まあ、もちろん信号もちろんいっぱいある、
はい、
まあ、あります、まあ、釧路ほどではないにしてもあって、ちょっとなんか難儀だなと思って、で前の日になって時刻表をそれこそまたいろいろ見てたら、
はい、
あ、エンガルの手前の靖国っていう駅があるんですけど、
はい、
まあ、もちろん無人駅で、でこっから列車乗ってエンガルまで行って、
あ、なるほど、
はい、で入場券を買って、
はい、
ですぐこう靖国っていうところにまた折り返してくるような、はい、いいダイヤがあれば、まあ、靖国の駅前は広場になってちょっと駐車場無料の駐車場あるのはちょっと知ってたので、あ、これいい方法だなと思って、
いいですね、
時刻表を見ましたら、
はい、
あったんですね、ちょうどいいのが
見つけたんですね、
見つけたんです、もうこれを見つけた時の喜びっていうのは
いやー、わかります。
斉藤さんなら多分分かってくれるで、めでたくその靖国から乗って、うん、で、エンガル行って、ちょうどですね8分の時間があったんですよね、エンガル駅で、
は
い、だからちょうど入場券買って、
はい、
あ、これは余裕だなと思ったんですけど、
はい、
なんとその時ですね、エンガル駅に東急グループがチャーターした、ロイヤルが、
はい、
試運転がホームに入ってたんですよ。
うわ、
これ私全く知らないで、もう発車するもう直前までなんか写真撮りまくりみたいな、
はい、
やっぱりでもファンの方は、まあ、やっぱりどっかで情報入手して、結構いましたですね。で多分駅にたまたま来てた町民の方たちも、
はい、
やっぱあんなやっぱり豪華列車がいるもんですから、
はい、
喜んでみんな写真撮ったりだとか、
はい、
バチバチやってましたですね、まあ、なんかああこれなんかちょっと超ラッキーだなーと思ってですね、頑張ってっていうか、その靖国から列車に乗った回があったなと。
いや、そうですよね、
思ってですね、まあ、そんなようなですねこともあって、で、まあ、帰りはエンガルから、
はい、
その目満別、図書館のある目満別ですね、うん、で網走、あと浜越水か、
はい、
浜越水、そして知床斜里、そして最後は清里町、
はい、
清里町はですねここもやっぱ無人駅なので、
はい、
清里町にで焼酎作ってるんですよね、清里町で。でそこがちょっと駅から何キロぐらいですか、2キロぐらいちょっと離れたところにあるんですけど、まあ、そこで、入場券売ってるんですね、はい、で最後にそこで買ったんですけど、ちょうど時間が 閉まるちょっと前みたいなようなところで、
はい、
まあ、ちゃんともちろんそれはあの時間見ながら行ってますんで、まあ、でもうまくこう車で流れたのでギリギリだったんですけど、うん、まあ、そんな間ですね、あの車でそのちょっと遠出した時も、
はい、
隙あれば列車に乗ってやろうっていういつもそういうことしか考えてないわけなんですね、うん、でちょっとでもやっぱり乗ればまあまあ、気分、まあ、車ばっかり乗ってるとあの気分転換にもなりますし、うん、まあ、少しはまあ、多分本来はその北の大地の入場券って、
はい、
JR 北海道の列車に乗って集めてねっていうのが本筋だとは思うんですけど、ちょっと列車ではなかなか行けないところもあるので、ちょっと車と、でもやっぱり何か JR 北海道さんに、まあ、少しでも何百円でもいいから、まあ、投資したいということでそんな列車なんかを使っちゃってるんですね、はい、まあ、少しはですね、まあ、もちろん入場券買ってもその200円っていうのはあの JR 北海道さんの収入にはなるんですけど、
はい、
まあ、プラスアルファで列車に乗ると、うん、まあ、いいのかなって思ってますね。そうですね。で、じゃあ乗り鉄っていうとですね、多分この番組で私何も言ったことないと思うんですけど、1日1鉄っていうのが目標なんですよ。
うん、
これはですね、説明すると、
はい、
私は乗った列車はすべて区間とか乗った列車 の形式とかっていうのは全部こう記録してるんですよ、実は、
はい、
例えば8月の20日に、
はい、
釧路と厚岸の間この時間の列車に、でキハ54の525だったよとかっていうのを、
はい、
できる限り記録するようにしてるんです。
うん、
でその記録した列車が、1年間で365回必ずその1年間に365回最低でも列車に乗るっていう、目標を掲げてるんですよ。で、まあ、私は、まあ、これは何回もこの番組でお話しましたけど、私は東釧路とか武佐から、
はい、
通勤の時には、列車に乗ってますし、ちょっと、まあ、まあ最近ないですけど遠跡があった時は夜ちゃんと列車で帰るっていうです、ね、
はい、
そういうのを繰り返しているので、そんなの入れると、365回、いやでも結構きついんですよね。やっぱり通勤だけだと250回ぐらいなんです、
はい、
だからあとはまあ、あとは所用でそのどっか行ったりとかするんですけど、
はい、
そういう時も、例えばですよ、札幌まで大空で行きますと、
はい、
だけどもなんかその、まあ、向こうでこう、例えば会議の時間だとかなんかがちょっと時間が間があると土地の千歳で降りたりだとか、南千歳で降りたりとか、
はい、
北広島とかで、北広島止まんないですけど、南千歳で降りて、
はい、
でまた千歳で乗り換えて普通列車乗り換えてとか、
はい、
北広島でまた乗り換えてとかです
ね、
そういうおバカなことをやってその回数を増やしてるんですよね、
はい、
そんなことをやってるとなんとかかんとか去年は400本近く乗れたんですけど、
はい、
まあ、今年はやっぱりこうちょっとやっぱりその所要で出るっていうのが、まあ、本当激減しましたので、
はい、
ちょっと今年は難しいかなと思ってます。でもうこのつけてるのが、なんだか2002年か4年ぐらいからずっとつけてるんですね、
はい、
でも365回越したのはその中でも6、7回ですね。なかなかやっぱりその365本、
はい、
1年間で乗るっていうのは、まあ、例えば東京とか札幌で本当往復通勤で必ず乗るっていう人は、うん、まあ、全然それでも OK なんですけど、釧路で行ってなかなか365本は結構きついものがありますね、
はい、
まあ、そんなことでですね、乗り鉄としてはちょっとでもいいから3分でもいいから5分でもいいから乗りたいというようなお話をまず今日はさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。